聖書を拝読いたします。今朝は第一コリント6章8節から11節です。聖書333ページです。拝読いたします。それどころかあなた方自身が不正を行い騙し取っています。しかもそのようなことを兄弟たちに対してしてしまいます。あなた方は知らないのですか。正しくない者は神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、断生となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆神の国を相続することができません。あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。西本牧師先生より御霊による清めと題してメッセージをしていただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、8月第2の主日礼拝を私たちに与えてくださり、そしてまた共に御前に集い、またインターネットでも共に礼拝できますことをありがとうございます。イエス・キリストは私たちの救い主であり、また天の御国から父なる神様に使わされ、また私たちのところに来られて、私たちを罪の滅びから救ってくださることを信じ感謝いたします。私たちはこの世に生まれましたけれども、しかしまた新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、御言葉にあります。どうぞまた私たち自身が心の中に神の御国のビジョンを与えられて、また天国に向かって私たちは進みゆくものとしてくださるようによろしくお願いいたします。この世ではさまざまな困難、また苦しみ試練がありますけれども、しかし私たちにはまた助け主が共におられることを信じ感謝いたします。どうぞすべての悩み苦しみを神様にお委ねし、そしてまた神様が私を愛してくださっておられる、守りまた力を与えてくださる、その信仰に立って歩むものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ私たちの心を励まし、また引き上げ、また御言葉によって確信を持って歩ましてくださるようによろしくお願いいたします。また熊本でも大きな地震が起こり、今も被災しておられる方々が多数おられます。主よ、どうぞあなたの助けと力を与えてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。熊本で大きな地震が起こりました。今も被災しておられる方たくさんいらっしゃるわけです。しかしまたこの救助の手も述べられているということを私たちはニュースで知ることができるわけです。一番大きな衝撃はショッピングセンターがですね、ガスで爆発するっていうですね、大きな災害の映像を見ました。もう私も本当に驚いたんですけれども、こういうことが起こりうるんだと、本当にこの大きな衝撃であるわけです。しかしその影響っていうのは建物だけではなくて、農作物にもですね、もう本当に大きな被害が出ている。この間もニュースで見ましたら、梨農園の映像が出ていたんですけれども、もう今もう梨がですね、出荷されてお店にも並べ始められているわけです。でいよいよもう収穫だっていう時に、もう地震のためにもう大きな梨がですね、もう地面に落ちてしまって、もう本当にまあ台無しっていうかですね、大変なことだなと思ったんですけれども、しかしそれを集めて、ある方が絞ってジュースにしてですね、皆さんに配っておられるっていう映像が 出ていたわけなんです。もうもちろんそれはもう無償でボランティアでしておられて、被災した方々のもう喉を潤してですね、しばしの本当にこう心にも安息が与えられるっていう、心和むっていうか、いろんな形でまた私たちはお互いに助け合っていくことができるっていう、そういう姿を見ることができて感謝であると思います。さらなる支援を必要としてますし、私たちも祈りを持って本当にこの神様の助けが与えられるようにと願わされます。しかしこの世はどういう世の中かというと、もうやはり自分の利益を求めていくっていうのがこの世の現実ではないだろうかと思います。今読んでいただいた聖書の中に、8節のところにこのあなた方自身が不正を行いっていうですね、言葉が出てきているんです。不正を行う、いつの時代でもあると思います。でこの聖書の時代の中にこの不正のマスっていうのがですねありました。今でこそ私たちはこの物を買うときにマスを使うってことはないと思いますけれども、2000年前のですねその時代では、例えば小麦の売り買いをするっていうときにマスで測ってそしてお金を渡す。でその時に不正のマスが使われた。どういうことかっていうと、正確なマスがあるんですけれども、その仕入れる時に少しだけですね大ぶりのマスを使うわけです。だからその分自分の懐袋の中に入っていく。今度は逆に売る時にその正確なマスよりもちょっと小ぶりのですね小さいマスを使ってそれを買いたい人に売る、そういう不正が行われていた。ですから聖書に不正のマスっていうのが出てくるわけなんです。私たちもそういうずる賢いっていうか自分の益になるようにというそういう思いがあるんではないだろうかと思います。でこのコリントにも実は不正を行うっていう人がいて、しかもそのようなことを兄弟たちに対してしていますっていうですねことが出てるんです。もう本当に人間っていうのは欲深いものだなっていうことをつくづく思います。どうしたら私たちはそういう欲望からも救うことができるんだろうか考えなければなりません。もう2000年経ってもこの世の中の人間の思いっていうのはもう全然変わっていない。そして私たちもできたら自分だけが助かりたいっていう思いだってあるんではないかなっていうことを思うわけです。しかしこのところで神様は一つの大事なことを語られています。それは9節のところに、あなた方は知らないのですか、正しくない者は神の国を相続できませんと言われているわけなんです。ここに神の国っていうのがですね出てきます。平たく言うならば天国ということになると思います。私たちはこの地上でいくら健康な人であってもですね永遠に生きるってことはできないわけです。必ず終わりの時が来る。じゃあこの地上で自分の生涯が終わったら一体どこに行くんだろうか。イエス・キリストはまず初めに神の国と神の義を求めなさいということを言われたわけなんです。私たちはこの世で生きてます。でも自分が後に行くほどどうなっていくのかわからないことほど不安のことはないと思います。でも自分のゴールが分かっているならばですね、私たちは安心することができるんじゃないかなって思います。避難訓練教会でもやりました。中には実際こんなのが役に立つのかなっていう人もですねいらっしゃいましたけれども、この間のその熊本の地震で、その施設からですね お客さんたちは誘導されて、もういち早く脱出することができた。だからそれは私はもうある意味訓練の賜物だなっていうことを思うわけなんです。もしやってなかったらどうなのか、もう我先にとですね、勝手に動いていたら混乱してしまって、もう大変だったと思います。ですから私たちが事前にそれを知り、そしてまたきちんと導かれるっていうのは非常に重要なことだなっていうことを改めて思ったわけです。でもその地震の避難誘導っていうのは一時的なことかもしれません。でも自分が今生きている、でどんな災い災いっていうか災害に遭うかは誰もわからないわけです。でもその突発的に起こるときに助けが与えられる、本当にそれは素晴らしいことだと思います。神様は私たちにその避難誘導っていうか導きを与えてくださる方であるわけです。神は我らの酒どころ、悩める時の糸ちっかき助けという言葉が詩編の中にあるんです。だから私たちが自分が困難に直面する、心の平安を失う、もう自分はダメになるかもしれない、そういう時に神様が言うなれば私たちの酒どころとなってくださるんだ、そして自分は必ず助かる、その信仰を持つ時に神様はまた私たちに力を与えられるということがあると思います。この間も朝ドラ見てたらですね、赤痢が発生した、一人の人はその子供が声をかけた、そしたらもう元気をもらってですね、もうそこから回復した。本当にそれは私は違うと思います。もう81年、日本は太平洋戦争、もう激戦地で倒れていく、そういう時に励ましたのは何かっていうと、もうしっかりせよ、傷は浅いって言ってですね、励ましが与えられて本当に命を守られたっていう人もあった。だから私たちがそういう声をかけられるっていうのはもう決して偶然のことではないし、また重要なことは何かっていうと、この神様が私たちに助けを与えてくださる、そして私たちにこの神の国、天国があるんだ、それが示されるってことは非常に大きなことであると思います。あなた方は知らないのですか、正しくないものは神の国を相続できませんとですね、あるんです。だから私たちの正しさっていうのはただ単なる人前の正しさというだけのものではない、本当に神様に対して正しくある、それが重要なことであるわけです。ある泥棒の親子がですね、スイカ畑に行った、その父親の泥棒はですね、息子に誰か来ないか、見張っといてくれ、で何かもう見てる者がいたらすぐ知らせてくれ、逃げるからって言ってですね、で畑の中に入っていく。そしたらしばらくしたらその息子がですね、見てるよ見てるよって騒いだそうです。でその親の泥棒はですね、息子の手を引っ張ってもう一目散で逃げていった。で誰が見てたのか、お月様が見てたって言ってですね、だから人間っていうのは不正を働いていたら本当に恐ろしいっていう思いが、恐怖心があると思います。もう空き巣とか強盗、この間もニュース見てたらですね、大体もう10分以内で、そういうことができなかったら退散すると。だから本当に、そういう、私たちが注意をするとかですね、いろんなものによって未然に防げることのできるものがあるわけです。言うなれば神様の言葉、この聖書によって私たちは正しい方向に導かれることができるわけですし、また神の国、天の御国を相続することが可能であるということです。でも私たちはこの9節の次に出てきている思い違いをしてはいけませんという注意が 出てるんです。でそこにはいっぱい、まあ、言うなれば罪や肉の欲っていうものが出てます。みだらな行い、また偶像を拝む、姦淫をする、男性となる、男色をする、盗む、貪欲なもの、酒に溺れるもの、そしるもの、奪い取るものは皆神の国を相続することはできませんというですね、この忠告が出てるわけです。まあ、私もハッとしたものがありました。貪欲なもの、もう、ランチバイキング行ったらですね、もういっぱい食べる、もう普通の倍ぐらいは普通に食べて、じゃあその結果はどうなるのか、お腹を壊してですね、もう家内に注意されるということがもうたびたびあったわけです。だからもう本当に欲張ったらダメだなと、もう腹八分目ほどほどにしないといけない。ですから貪欲も注意しないといけない。で酒に溺れるもの、以前柏原教会で、アルコーリックアノイマス集会っていうのをですねやっていました。それはアルコール依存症になって、そしてまたお互いに励まし合って助けるっていう、そういう集まりを一回で持ってたわけです。私も行きました。そしてまあいろんな人が来ててですね、驚いたのは結構高学歴で、そしてまた技術系の人がですねいらっしゃったわけなんです。中には私はコンピューターのプログラマーやってました。である方は建築士、そしてある人はもう本当に優秀な家を建てる大工さん、もう技術や技能をですね持っていた人が、まあおそらくはいろんな原因あったと思います。ストレスがたまってついお酒に手が出ていく、ちょっとのつもりがもうどんどん心にですね、もういろんな欲求不満がたまってきてしまって、もう酒を飲まずにはいられない、依存症になってしまった。ところがそういう人たちが、まあ、一つのプログラムで、それが改善していったわけです。で教会に来られた人はもう一滴も飲まない。でその集会は一滴も飲まない人たちが集まって、互いに励まし合うということをですね、やっていたわけです。である時忘年会やりますから来てくださいって誘われました。で私全然酒飲めないんですけど、当然私たちは誰も酒飲みません、すき揚げだけ食べるだけですって言われて、あそしたら行きますって言ってですね、行って交わりを持たせていただきましたけれども、まあ、みんな自分はそういう弱さがあるということをですね、いろいろお話を聞かせていただいたわけです。私たちにもそれぞれ弱さがあるんではないだろうか、もう自分の心の欲望に負けてしまって失敗する、罪を犯す、でもその結末は何かということを私たちは知らなければいけないわけです。神の国を相続することはできない、はっきり聖書に出ているわけなんです。じゃあそれをどうすれば神の国を相続することができるようになるのか、それが11節のところにしかしという言葉が出てきているわけなんです。その前には、以前はそのようなものでした。確かに私たちはこの9節10節に書いてあるようなことにですね当てはまるような人間であったと思います。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってとあるわけなんです。まあ、このしかしっていうのは偉大なしかし、逆転のしかし、そう呼ばれているわけなんです。私たちはかつては罪を犯していた、肉の欲に負けていた、そういうものが大逆転できる。ここには2つのものが出てきます。それはイエス・キリストの御名、そしてもう一つは神の御霊によって、私たちが本当にこの欲望の滅びから救われるためにはこの2つは非常に重要なものです。この主イエス・キリストの御名って一体何のことなんだろうか。まあ、私たちはクリスチャンがお祈りするときに一番最後にキリストの御名によって祈りますってですね必ず祈るんです。 だからクリスチャンのお祈りっていうのはただ自分の願いとか思いを言ってるっていうだけではなくて、そのキリストの御名によって祈る。キリストの御名には権威がある、力があるということです。それは聖書を見たらよくわかります。福音書を見ると悪霊に取りつかれた人、また病の人、みんなこのイエス・キリストによってですね、癒されて、そして悪しき者が心から追い出されて、心が正気に戻り、穏やかになり、普通に生活ができる。福音書に出てきます。そしてその後も、使徒の働きっていうところを見ると、そのイエス・キリストの力を与えていただいた弟子たち、聖書には使徒というふうにですね、もう神の使い、その人たちがこのキリストの御名によってやっぱり命じる、お祈りをする、すると悪霊が逃げていったり病が癒されるということが起こっているわけなんです。ですから今日も私たちはイエスキリストの御名によってお祈りをする。なぜそんな力があるのか。実はイエスキリストには罪を許す力があるということです。私たちは失敗するわけなんです。不正を働く、自分のことしか考えられない、人を愛せない、そういう噂がある。でもキリストの力は私たちの罪を許し、そしてまた私たちをこの信じる信仰によって生きることができるようにしてくださる。なぜならばイエスキリストはあの十字架で死なれたのは自分が悪いことしたから裁かれたのではないということです。私たちのすべての罪を全部背負ってあの十字架の上で私たちの罪の責任を取ってくださった。ですからイエス・キリストの十字架には許しの力があるということです。あの十字架にかけられたときに一番最初に言われたのは何か、父を彼らをお許しください。よく言われることはこの彼らっていう言葉の中に自分の名前を入れて読んでみてください。ですからその名前を自分の名前を入れるならば、私たちは自分の心の中にある罪、過ち、過去の深い心の傷、全部イエス・キリストの十字架によって許される、新しくされる、癒されるってことが起こるってことです。ですから私たちはそのキリストの御名によって祈り、そしてまた今日私たちは弱さや罪に打ち勝つ力を与えていただくことができるわけです。そしてもう一つ、神の御霊によって、この御霊、霊ですから肉眼で見ることはできません。しかしこの御霊には別の名前があります。一つは助け主、そしてもう一つは慰め主。なぜならば私たちを助けてくださる方である。御霊は目には見えません。私たちの心もですね、肉眼で見えません。人に私の心はこうだってですね、見せることなんて絶対できないわけです。でも私たちには心があるし、見えなくても感じるものがある。ですからこの御霊、神の霊は私たちの心に働かれる方であるということなんです。だから先ほども言いましたように、慰め主、私たちを慰めてくださる。まあ私たちは時々人との交わりの中でですね、傷つくってことがあるんじゃないかなと思うんです。そしてそれはただ単に暴力を振るわれたというだけではなくて、言葉によって傷つく。相手は何にも考えてなくてもですね、しかしそれを言われてると自分の心が痛む、悲しくなる、辛くなるということがあるんです。だから人間は他の動物と何が違うのか、言葉を持っている。その言葉によってですね、私たちの心が変えられるということです。傷つける言葉もあるならば、全くその逆に励ましの言葉もある。 そしてそれが助けになる。東北でも東日本大震災が起こった、救援物資が届けられてですね、復興がなされた。で、仮設住宅もたくさん建てられた。で、ある教会がですね、しばらくしてからその仮設住宅に行った。じゃあ救援物資持って行ったのか。何も持たない、手ぶらで行ったそうです。なぜ手ぶらで行ったのか。その仮設住宅に住んでいる人たちは誰も話し相手がいない。まあ、多くは高齢者でですね、なかなか外に出ることはできない。だから自分の心の悩みを聞いてくれる人が欲しい、そう言われたそうです。もう救援物資はいっぱいたくさんもらってるんだけれども、もう生活の中で自分のことを聞いてくれる人が一人もいないんだ、寂しい。まあ、それを聞いたある教会がですね、じゃあ私たちは行こうって言って、そしてまあバスに乗って、その避難の仮設住宅のところに行って、訪問しですね、特別何か言うっていうんではない、ただもう聞くことに徹していったそうです。そしたらもう話を聞いてくれた人たちがよかったと言ってですね、そしてまた続いてきてほしいと言われた。まあ、私はその証しを聞きましたけれども、ああ本当に聞くだけでも違うことなんだな、そう思います。それは私でもそうです。もう自分の悩みとか心の苦しみをですね、もう訴えていくと心がすっきりする。まあ、感謝なことにはですね、私たちは神様にお祈りをすることができるわけなんです。自分の悩みとか苦しみ、人に言うことができない、そういうものを実は私たちはお祈りをすることができる。そして神様はこんな自分の、まあ時にはもうしょうもない願いとかですね、つまらない思いとか、もう愚痴とか、そういうものも全部聞いてくださる方である。そしてそれを助けてくださるのが、実はこの神の御霊によって私たちは励まされてですね、お祈りをすることができるわけなんです。もう時にはもう言葉も出ないような、もう苦しみに襲われるという時があるかもしれません。でも聖書の中に、言い難き嘆きによって、その御霊の助けによって私たちは祈ることができる、その約束があるわけなんです。だから自分はお祈りする力もないし、そんな素晴らしいことを神様に言うことはできない、言わなくていいわけなんです。もう嘆きでも悲しみでもですね、痛みでも、私たちは自分の心の思いを全部神様に委ねていくことができる、明け渡していくことができる。そしてイエス・キリストは私たちの悩み苦しみ、いや私たち自身をも受け止めてくださる方であるということです。 ですから先ほども言いましたように、私たちはお祈りするときにキリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメンというのは真実ですという意味です。今お祈りしたことは本当なんです。それがアーメンという言葉の意味であるわけなんです。本当に祈ったら私たちの心は変えられてくる。そしてまた信じることによって私たちの生き方は変わるわけなんです。キリストの御名、そして神の御霊によって、じゃあ私たちはどうなるのか。三つの変化がですね、ここに記されています。一つは十一節の終わりの方を見ると、あなた方は現れという言葉が出てくるんです。現れる、汚いものがですね、洗い流される。もう私たちも今汗かいて、またこの服が汚れたらどうするのか。もう服は洗濯し、また私たちはお風呂に入る。もう着ているものを新しくすることはできる。じゃあ体を洗ってもですね、 心の方はどうなのか。もし自分の心が汚れているならば、そしてまた自分の弱さでもって悪いことをしてしまう。どうやったら心を洗い清めることができるのか。実はそれがイエス・キリストが十字架で流してくださった血潮によるっていうことです。ヨハネの第一の手紙の一章七節に、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める、その約束があるんです。だから自分の心の中にある罪、不正、そして自分の弱さ、愚かさ、失敗、神様はイエス・キリストの十字架の血をもって私たちのその汚れた心をも洗い清めてくださる、許してくださる。ですから私たちも悪いことしてしまった、失敗した、まず神様にそれを認めてですね、もうごめんなさい、失敗しました、許してください、キリストの御名によって祈ります、それによって許される。イエス・キリストはどんな罪をも許す力を持っておられるということです。だから私たちはキリストの御名によって、そして慰め主聖霊によってですね、自分の過ちを許していただくことができる、洗い清めてもう一度まっさらにしていただいて始めることが可能になるわけです。そして二つ目は、聖なるものとされとあるんです。この聖っていうのは分離するっていう意味があります。何から分離するのか、この世から分離する。この世の価値観って何か、もう自分の利得を求めていくわけなんです。自分が良ければ一番いいんだ、自分が得になることを考える、人のことなんて考えない、まして人を愛するなんて不可能。ところがですね、聖なるものとされる、もうこの世の価値観から、そしてこの世の不正から、私たちは分かたれて、じゃあどうなるのか、神のものとなるっていう意味があるわけなんです。神のものとせられる、神様に属している、もっと平たく言うならば、もうキリストに属したものとなる。それはどういう意味かというと、イエス・キリストは死の中からよみがえられた、復活された、永遠の命が与えられる。ですからキリストを信じる者には永遠の命が与えられているということです。実はそれが聖なるものだということです。だから私たちはもうこの世の欲望にとらわれる必要がない。神様によって新しい命が与えられて、そして死んでも生きることができる。ですからそこには希望があるということです。天国で生きられるんだ、たとえ自分が死んでもですね、復活してよみがえって生きることができる。その希望を持つことによって、私たちの心は喜び平安に満たされることができるようになるわけです。だから聖なるものとされるっていうのは、何か聖人君主になってですね、道徳家になるっていうものとは全く別のものだっていうことです。もうこんな自分をもイエス様はご自分のものとして、もう絶えず許し、そしてまた清くしてくださり、永遠に生きるものとしてくださっておられるんだ。だからそのことを信じるならば、甘んじて困難をも受け止めることができるわけですし、さまざまな苦しみをも乗り越えていくことが可能となるということになるわけです。そして三つ目には、義と認められたという言葉が出てくるんです。この義っていうのは何かというと、正義の義です。正しい。神様はやがては私たちが、まあ、死んでですね、もう 100% 全員神の前に出て裁かれる。聖書にははっきりと出てます。そして裁かれた後に永遠に住むところが決められる。 でもこの世の多くの人たちは死ぬことが裁きっていうふうに考えている人が多いんじゃないかなと思います。でも死んだら私たちは神様の前に出て、そしてまた私たちは宣告される、それを裁かれるのは全てを知っておられる神様だということを私たちは知らなければならないと思います。私たちが生まれてから今日生きている、いろんなことがあったと思います。神様は全てを知っておられる、実際に自分が行ったことも、でも逆に言ったら隠れていることもですね、人には内緒にしていることも神様は全てをご存知である。でも聖書の中を見ると義人はいない、一人もいないという言葉が出てくるんです。正しい人は一人もいないんだ。私たち一人一人が実は罪人である。だからその罪のゆえに私たちは滅びる。でも誰一人としてですね、私は滅びに行きたいっていう人なんて一人も私はないと思います。中には死が解決してくださる、そんなもん私は嘘だと思います。死は解決にならない。もう聖書を見たらですね、もう明確に神の国に入るのか、それとも永遠の火に焼かれるのか、もうそういうことが聖書にちゃんと出てるんです。本当に私たちは死んだ後の神様の裁きということを私は恐れる必要があると思います。目先の困難とかですね、苦しみなんてもう取りに足らないです。いくら長く生きるったって110歳生きたらですね、もう超長生きになると思いますけれども、120歳以上なんて生きられることは今できない。ですからもう限られているわけです。もう私たち人生振り返ってもですね、もう本当に過去のものがどんどん過ぎ去っていってしまっている。じゃあその先どうすべきかということを私たちは知らないといけない。ですから3番目に出ている義と認められたというのは非常に実は重要なことです。じゃあ私たちは良い行いしたから義と認められたのか、もうそんなもの全く役に立たないものだ。もうある人はですね、そんなものはもう乞食の持参金だと言った人がありました。もう王様がこう通ってくる、もう一人の乞食はですね、今まで生涯かき集めたそのお金の袋を自分は持っているんだって言ってですね、その王様の馬車の前に出てきて、もう王様、私はこれだけ生涯集めた持参金たくさん持ってますからって言って、まあ、それはもう1円とか10円みたいなものだったんですけれども、なんと王様は全然そんなもの知らんふりしてパーッと取り過ぎていった。だから私たちが、神様、私はこれだけ良いことをしてきました、こんなに私は真面目でしたって言ったとしてもですね、もう本当に物乞いの持参金にも足らないぐらいのものにしか過ぎないということです。じゃあアブラハムはどうして正しいって言われたのか。彼は神を信じた、そして義と認められた。もうそれはイサクが生まれるずっと前の話のことなんです。だから信じる、その信仰によって私たちは罪が許され救いに預かる、そしてやがての時には死んで神様の前に出る時に明確にそれが分かるわけです。で、感謝のことに私たちは死ぬ前にこの聖書を読むことができる。だから聖書にその真理が語られている。でも私たちはこの聖霊の助けなしにですね、その真理を理解するっていうのはなかなか難しい。だから聖書は難しい、私もそう思います。なぜなら聖書は特別な神の言葉です。第二テモテ3章の16節を見ると、聖書はすべて神の霊感によって書かれたものである、聖霊によって書かれている。じゃあ聖書を誰が教え導いてくれるんだろうか。書いてくださった聖霊が導いてくださる、私たちに御言葉を与えてくださって、それが確信となっていくということです。 だから今私たちはこの聖書を読む、これほど大事なものは他には私はないと思います。ですから私たちの今礼拝の中心は何かっていうと聖書の御言葉です。そしてそれに伴って神様を賛美する、聖歌を歌う、また神様に求めていく祈りが礼拝の中に入っている。だから私たちは今必要なことをしています。でも今今日語られているこの言葉を私たちは自分のものにする必要があると思います。神様の前に立った時にあなたはこのことを聞かなかったのか知らなかったのか問われる時が必ず出てくるんではないでしょうか。今私たちは御言葉を聞く時であり、そしてまた神様の言われることをちゃんと聞いて従っていく。やがては神様の前に出るときに善かつ忠なるしもべをよくやったと言ってくださるときが 100% あるわけです。私たちはそのことを信じてこのように負けてですね、もう苦しみの中で過ごすというのではなくて信仰によって勝利が与えられて喜びと感謝を持って御前に進んでいくものにさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。あなた方は知らないのですか。正しくないものは神の国を相続できません。天の父なる神様、かつては以前私たちはそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と、そしてまた助け主御霊ご聖霊によって私たちの罪かがれを洗い清めていただき、また私たちは神のものとせられ、やがて神様の前に出た時に義と認められた、聖書を私たちに語っています。どうぞそのことがまず自分の心の中になされていけるように、私たちの心の中にどうぞ神様の御業、その救いを与えてくださり、また罪汚れを取り除いて私たちの心の中に平安とまた喜びを与えてくださるようによろしくお願いいたします。一人一人の心の中に主はあなたが働いてくださり、またご自身の救いの御業を成してくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。